皆さんおはようございます。早いものでもう7月に入りました。まあ、年のせいなの、年といってもね、そんな年取ってるわけじゃないですけども、なんか季節が巡ってくるのが随分早いなと感じています。この間なんか、ね、冬だと思ったらあっという間に春が過ぎ去って、ああもう夏の盛りがやってきたんだな、そんな感じがしています。7月といえば、キャンプの季節でもあります。で、今月はこの前の年長おじさんの、恒例の錦秋湖の一泊キャンプ、それから末の方では、秋田岩手子どもキャンプが、こう予定されています。この教会ならではの本当に大きな、働きです。で、私も、子どもたちと一緒に錦秋湖の素晴らしい自然の中で過ごせることをとても楽しみにしているんですね。キャンプの働きが本当に今年も祝福されるように、また安全が守られるようにお祈りに覚えていただければ幸いであります。では初めに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。この朝も私たちあなたを礼拝するためにこの場所に集いました。どうぞ今あなたの御言葉を聞いてまいります。どうか私たちの心を開いてくださって、あなたの語りかけを真剣に聞くことができますように。そしてこの御言葉をいただいて、今週もイエス様を見上げながらそれぞれの場所で歩ませてくださいますようにお願いをいたします。体調を崩して今日の礼拝に集えない方々、都合でここに集えない方々、お一人お一人の上にもあなたの憐れみとお守りがありますように。これからのひとときを委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の14章から、開きました。で、今日のタイトル、恐れることはない、ね、恐れることはないというふうにこうつけました。どうでしょうね、この言葉、とっても、力強い励まされる、言葉ではないでしょうかね。で、皆さんは何かを恐れるということ、あるでしょうか。何かを恐れる、私は結構あるなと思います。こう見えても結構小心者でありましてね、不安になったり恐れたりすることがあります。実は今も高いところはちょっと苦手でね、足がすくんだりもしますし、それから人を恐れているなって自分で感じることも、全くないとは言えない、こう思います。世の多くの人々は将来の不安に対する恐れとか、それから死に対する恐れというものも、感じているかもしれません。そんな恐れがあるとき、私たちはどうすればいいのでしょうか。今日の箇所にもイエスの弟子たちが恐れを覚えたという出来事が描かれています。今日はその弟子たちに対するイエス様の姿からご一緒に学んでいきたいと思います。今日の箇所、マタイの14章なんですけれども、今日のところはイエス様の5000人の給食という、まあ、結構有名な、ね、お話があって、その後の出来事として書かれています。皆さん5000人の給食分かりますよね。イエス様を求めてたくさんの群衆がイエス様のところに集まってきて、でもう 夕方になってきました。で、弟子たちが集まってきた人たちに食べ物を食べさせたいとイエス様に願い出て、まあ、5つのパンと2匹の魚があって、イエス様はそれを分けてですね、全員が、まあ、男だけで5000人以上いましたけどね、全員がお腹いっぱいになってさらに余ったっていうことがこう書いてあるんですけれども、どうでしょうね、ものすごい奇跡、普通ではありえないようなことがそこで、起こったわけです。たくさんの人たちがいる、ね、きっとその場ではものすごい大歓声が、湧き上がった。弟子たちもですね、随分得意げでいたんじゃないんでしょうかね。いやー、うちの先生は大したもんだ、こんなすごいことができた、ね、みんながお腹いっぱいになって満たされた、すごいな、そんな興奮状態に あったんじゃないんでしょうか。でみんながイエス様に注目をしていました。その時イエス様はどうしたでしょう。22節をこう読みします。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたとこありましてね。まず弟子たちを船に乗せて湖の向こう岸へと行かせました。まあ弟子たちをその場から強制的に離した。向こう岸に行きなさいって言われました。それから、たくさん集まっていた、2万人ぐらいいたんでしょうかね、人々を、解散させたんです。もうそれぞれの家に帰りなさいって、もう群衆を解散させた。そしてイエス様が一人そこに残って何をしていたかというと、山に登って一人父なる神様に祈りを捧げていたというんです。夕方まで。なんでイエス様ね、こういうことをしたのかなとこう考えるんですけど、おそらく人々からこう自分がこの国のヒーロー、なんか王様のように祭り上げられるのをこう避けたのではないかってね、そんなふうにこう思います。イエス様は人々の注目を集めることよりも、神様との、父なる神様との祈りの時を大切にしました。私たちもですね、このイエス様の姿にこう習いたいってこう思います。何か大きなことをこう成し遂げた時とか、それから、ああうまくいったって思った時こそですね、結構油断しちゃってですね、サタンがつけ込んでくるってことが、足元が救われるってことがあるかもしれませんね。そういう時こそ本当に謙虚にならなければならない。そして神様に祈ることを忘れないようにしたいなと思います。さて、じゃあ一方で弟子たちですね、船に乗って向こう岸に渡ろうとしていた弟子たちはどうしたでしょうか。イエス様からこう言われてこう漕ぎ出していったわけです。で、時間的に言うとですね、この時はもう夕方になっていました。もう日も沈みかけてきて、だんだん暗くなってきた。そこを湖に漕ぎ出していったわけですよね。皆さんだったらどう思いますか。これから向こう岸に来なさい、向こう岸見えませんけどね、向こう岸に来なさいって、もうこれから夜になるという時に弟子たちだけで、ね、やっぱり不満があったんじゃないかなと私は思いますね。先生、今から行くんですか。もう夜になりますよ。先生は一緒に行かないんですかってね、言いたいことはいっぱいあったかなとこう思うんです。で、内心は嫌だな、行きたくないなってね、そんな思いでいたと思います。でも、イエス様の命令だからということで、しぶしぶ漕ぎ出していったんじゃないんでしょうか。この弟子たちの姿を想像していましたら、なんだか自分もそういうことがあるかもしれない、自分もそういうことがあるなとちょっと思いました。自分が行きたくないところに行かされるということはありませんか。あるいは置かれたくないところに置かれるということないでしょうか。私はあるなってこう思うんですよね。神様、どうして今私をこの状況に置かれるんですかとこう問いたくなるようなことがあるように思います。でも神様は、そこに行きなさい、そこに留まりなさいというふうにこう言われるんですよね。弟子たちは向こう岸を目指して暗闇の中を必死になって漕いでいました。手漕ぎの船ですよね。で、24節をお読みします。24節。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。 ですね。ガリラヤ湖という湖はかなり大きな湖です。東西に10キロぐらいで、南北に20キロぐらいあると言いますからね、かなり大きい。当然向こう岸は見えないようなそういう湖で、この時おそらく湖の真ん中ぐらいまで、こう来ていたんでしょうかね。でこの時向かい風が吹いていました。逆風ですよね。向かい風が強くこう吹いていたんです。ですからこう波がものすごく立っている。漕いでも漕いでも風に戻され、波に戻されて、なかなか前に進めない。しかも辺りは真っ暗、ね、そんな状況でした。まあ次のところを見ると、時間帯はなんとですね、夜中の3時頃ですから、夕方6時頃出発して9時間ぐらいもう漕ぎ続けて、ようやく真ん中ぐらいまで来て、もう辺りはもう真っ暗でね、風はすごいし、波は立ってるし、もう大変な状況です。まあ弟子たちはもともとガリレアの漁師をしていたんですよね。ですから湖のことはよく知っていた、船のこともよく分かっていたと思いますけれども、こんな湖の真ん中で、こんな夜中にこんな風があってね、いやー、やっぱさすがにもうダメだってね、思ったかも知れませんよね。私たちもですね、そういうことないでしょうか。人生の向かい風の中に置かれる、人生の逆風の中に置かれるということです。そんな時は、まあ、頑張っても頑張ってもなかなか前に進めない、ね、どんなに一生懸命やってもうまくいかない、先が見えない、本当に真っ暗闇に見えるような時、こうあるような気がするんですよね。そんな時本当に苦しいです。一刻もそこから抜け出したいって思います。でも抜け出せない、もう生もこうも、もう突き果ててくる、疲れ果ててくるような、そういう感じですよね。それでもしばらくの間そういう状態に置かれることがあるんですよね。そんな中、イエスが湖の上を歩いて弟子たちの船の方へと近づいてきました。しかし弟子たちにはそれがイエスだとは分かりませんでした。なんか向こうからね、こう白くぼんやり光るものが来るな、最初はそんな風に見ていた。どうやらなんか人の形をしているようだ。ん？人かもしれない、湖の上を歩いているぞ、あ、幽霊だってね、そんな風にこう思い込んでしまったわけです。もう真っ暗闇の中、疲れ果てている中で幽霊が来たってね、思ったらもう大変ですよね。もう彼らは恐怖に怯えてパニック状態になってしまいました。イエス様がね、後から行くよって言っていたのを頭のどっかにあったと思いますけど、もうすっかり吹き飛んでね、イエス様が来たとは全く思わなかった、あれは幽霊だってね、何か悪いことされるんじゃないかとか、そんな風に思ったんでしょうかね。そんな時イエス様の声が聞こえてきました。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、っていうイエス様の声、ね、イエス様という方、私たちがどんな困難の中にあっても声をかけてくださるお方ではないでしょうか。聖書の言葉を通して、あるいは聖霊様の働きを通して私たちの心にその言葉をかけてくださるイエス様はそういう方だと思います。たとえどんな真っ暗闇だと思える中にあっても、どんな逆風が吹いている中であっても、イエス様は私たちに声をかけてくださるんです。ここでイエス様が言われた言葉、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、ね、この言葉が意味することをですね、もう少し詳しくこう見てみたいと思います。でまずしっかりしなさい、ね、しっかりしなさいという言葉なんですけど、 このまま聞いたらどう思われますか？しっかりしなさい、ね、ダメじゃないか、しっかりしないとっていうふうにも聞こえないでもないんですけども、あの脚柱のところにね、こう星印があって、あのこういうふうにも表現されてますよっていうところを見ると、安心しなさいっても書いてあるんですよね。ですからそういう意味の言葉、安心しなさい、ちょっとニュアンスが変わってきますよね。しっかりしなきゃダメじゃないかというよりも、安心しなさいってイエス様言われたですよね。ですから温かい配慮に満ちた、そういう声なのかなって私は思いました。不安と恐れで本当に心細くなっている時に、安心しなさいってこう言われると、本当に安心できるんじゃないんでしょうか。それから次に言われたことは、私だってね、いうことなんです。私だと言われました。で、これもともと書かれている言葉では、あの私はあるという言葉なんです。私はあるという意味の、あの言葉で、それどういう意味があるかというとですね、あの過去にもおられて、今もそこにいて、それからこれからも将来にわたってずっとある、存在している、私はあるっていう言葉なんです。つまりあの永遠におられる、遥か昔からずっと未来に向かって永遠に存在しておられる、いるという、私はある、存在している、そういうあの意味なんですね。ですから言い換えれば、あの何でしょうね、どんな時でもあなたから離れないでここにいるよ、私はずっといるよ、そういう意味の言葉、私だという言葉だとこう思うんです、ね、イエス様がここにもいて、一緒にいて、この苦しい状況をあなたと一緒になって受けているんだ、私たちと一緒にイエス様がこの苦しい状況を受けてくださっているんだ、まあ、そういうことなのかなとこう思います。どんなに心強いことでしょうか。それから、3つ目が、あの恐れることはないですね。恐れることはないってイエス様は言われたんですけど、つまりこれはこういうことでしょうね。私が一緒にいるからもう大丈夫ってね、何も心配することはない、私を信じて安心しなさい、恐れることはないってね、こう言われたと思います。励ましておられると思いますね。あの私が恐れることはない、もし私がね、皆さんが何か大変な時に言ったとしたらどうでしょうね。あ、牧師はああ言ってるけども本当に大丈夫かなってね、ちょっとあの心もとない感じがあのするかもしれません。でもこれを言ってるのは人ではなくて、神様、神であるイエス様がですね、言ってるんです。恐れることはない、私だ、安心しなさいって、どんな状況にあってもイエス様が私たちに声をかけてくださっている、神であられるお方が、永遠におられる方がそう言ってくださってるんです。ですからやっぱりその通り、何も恐れることはないんじゃないでしょうか。何も恐れることはない、もう安心してイエス様にお任せしていいんです。弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いて本当にほっとした、安心したんじゃないんでしょうか。もう大丈夫だってね、思ったと思います。私たちもこの言葉をぜひ思い起こしたいと思うんですね。あの困難の中に置かれた時、本当にこう恐れが生じた時、この言葉をぜひ思い出したいと思います。さて、この言葉を聞いて船に乗っていた弟子の一人のペテロですね。ペテロがある行動に出ました、ね。まあ、本当に私こうペテロという人、こうユニークな人だなってね、思うんです。こうちょっと変わっているところがね、ある弟子なんですけれども、思いがけない行動をすることが、ありましたね。まあ、熱くなるタイプっていうんですかね、思い込んだらもう一筋っていうような、そういう行動派 じっくり考えて動くよりも、もう思ったらもうすぐ行動に出てしまうタイプなんですけれども、例えばこんなことがあります。他の福音書を見るとね、イエス様が十字架にかけられる前、最後の晩餐、ね、イエス様が弟子たちと一緒に食事をしました。その時イエス様はですね、弟子たち一人一人の足をこう洗ってあげたんです。奴隷のようにイエス様がひざまずいて弟子たちの足を洗ってあげたんですけれども、その時にペトロがこんなことを言ったんですね。私の足だけではなく私の手も頭も洗ってくださいってね、そんな風に、他の弟子はそんなこと言わなかったんですけど、そんな風にこう言ったりもしました。それからイエス様がよみがえられて、またこのガリレアの湖で弟子たちの前に現れるんですけど、その時、イエス様の岸辺に立っていて弟子たちが船に乗ってたんです。でイエス様だって分かった時にペテロだけがですね、とっさに湖に飛び込んだんです。で泳いでイエス様のところにこう行ったってことが書いてありましたね。これもペテロだけしたんですけれども、そんな風にですね、本当にこう熱心、思い込んだらもう行動に移してしまうタイプだったんですけどね。で今日のところでも、ペテロはこういうことをしたんですね。28節をちょっとお読みします。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に湖の上を歩いてここまで来いとお命じになってください、ね、湖の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいってこう言われたわけですよね。すごい、すごいと言いますかね、こうとんでもないこと、かもしれません。でなんでペトロがこんなこと言ったんだろうって私こう読むたびにこう思うんですけれども、一刻も早くイエス様のもとに行きたいって、思ったんでしょうか。真偽のほどはよくわかりませんけれどもね。でこのお願いを聞いてイエス様は来なさいって言われました。無茶な、ね、願い事だったかもしれませんけれども、来なさいってイエス様は言われたんです。どうでしょう皆さん、湖のある上を歩くことできますか。でもう物理法則では絶対不可能なわけなんですけどもね。でイエス様は来なさいって言われた。でペトロはその言葉を信じました。イエス様が招いておられる、私にはそれができるってね、もう確信したんです。そしてこの言葉を信じて湖の上に一歩を踏み出しました、ね、このところね、私ペテロってすごいな、ペテロの信仰はすごいなってこう思ったんですよね。イエス様の言葉を本当に信じ切った、普通ではありえない、絶対できないって思えるようなことを信じて水の上に一歩を踏み出して従ったんです。身を委ねました。そうしたらなんと歩くことができたんです。一歩二歩三歩、湖の上を歩いた、沈まなかったんですよね。おそらくイエス様の方を見つめながら歩いたと思うんです。ふと気づくと周りはものすごい風、もう船がちょっと船から離れて、ふっと気がつくとですね、ものすごい風が吹いている、波が立っている、そこにちょっと目を留めました。そうしたらですね、ズブズブとこうペテロの体が、沈み始めたんですね。風を見て波を見て彼は怖くなった、こう恐怖感が湧いたんです。そしたらそれまで浮いていたのがこう沈み始めたというんです。でペトロは思わず主を助けてくださいってイエス様に助けを求めて、イエス様はこう手を伸ばしてムンズと掴んでペテロをこう引き上げたということがこう書いてあるんですけどね。でこのペテロの姿ね、私たちの信仰の歩みを見ているようにもちょっと、思いましたね。どうでしょうか、うまくいっている、何もかも順調にいっているって思っていた時に思わずこう失敗をしてしまったりね、つまずいてしまったり落ち込んでしまうということもあるかもしれません、ね、でペトロはどうしてこの時沈んだんでしょうかね。途中までうまくいってたのに、 ね、信じて一歩を踏み出したのにですね。で、やっぱりイエス様から目を離してしまった、イエス様から目を離したからだとこう思います。イエス様に信頼することよりもその周りの状況、風という現実、困難に心が奪われてしまったということですよね。イエス様から目を離すとき、迷いとか恐れとか疑いが出てきます。私もそういうことがあるかなってね、思うんですけど、本当に大丈夫なんだろうか、神様の約束は本当に大丈夫なんだろうかって疑ったりすることがある。イエス様はペテロに言いました。なぜ疑うのかってね、なぜ疑うのかってね、こう言われたんですけど、私たちはどうでしょうかね。疑うことないでしょうか。恐れることないでしょうか。イエス様をしっかりと見つめているでしょうか。このことをちょっと考えてみたいと思います。困難の中にあってもイエス様から目を離さないで、イエス様を信じきって歩み続けていきたいと思います。それではお祈りをいたします。天のお父様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。弟子たちが暗闇の中、逆風の中で必死にもがいていたように、私たちの人生においても先が見通せないで前に進めないような本当に苦しいところに置かれることがあります。そんな時にもイエス様は私たちから離れないで共にいてくださり、一緒になって私たちの苦しみを受けてくださることを信じて感謝いたします。私たちがどんな困難の中に置かれても、そこにイエス様が置かれて、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと声をかけてくださっていることを思い出すことができるように助けてください。イエス様に目を留めて信頼をして正しい道を歩み続けることができるように、私たちを守り励ましてください。また本当に必要な時に大切な一歩を踏み出せる勇気をお与えください。御言葉の恵みを心から感謝いたします。私たちの救い主イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を、思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。